Welcome to Coffee Radio.
Bienvenido a Radio de Café.
コーヒーラジオへようこそ。パーソナリティは総合商社で働くケイスケと
コーヒー業界で働く辰巳。
3度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわる様々なトピックに深く切り込んでいきます。
皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ jp@gmail.com または Twitter、Instagram にてご感想ご意見お待ちしております。今回は10代の感性にこそ学びたい高校生に聞くコーヒー業界の今というテーマで、シーオリジンというユースカルチャーブランドを立ち上げられ焙煎豆のオンライン販売を行っている札幌在住の高校3年生藪内隼人くんをゲストにお呼びしたエピソードの後編です。まだ前編をお聞きでないという方はそちらもぜひチェックしてみてください。では早速本編に行きましょう。
冒頭の自己紹介のところでも話してくださったそのシーオリジン、
はい、
ユースブランドを立ち上げられたというところなんですけれども、この活動のこと、
はい、
そしてこの活動、今までの経験を踏まえられてこの活動にかけている思いなどを教えてもらえたらなと。
はい、シーオリジンは、いろいろと、コーヒーを中心にしたユースカルチャーっていうことで、あのシーを起点にのシーオリジンで名付けている言葉なんですけど、いろいろと感じるのは、例えばユースカルチャーっていう言葉の中に僕自身感じているのは、それって別に札幌のユースだけじゃなくて、東モールで一緒にあのコーヒー豆の乾燥とかをやってたような友達たちのことも含めてユースなのかなと思っていて、だから僕が今つながれているのは東モールの人たちだけだけど、例えば札幌の人が東モールのコーヒー飲んでめっちゃうまいっていう反応してくれてるのをビデオで撮って、あっちの友達にこれ見てよ、めっちゃ美味しいって言ってたよって伝えたりできるのは自分なのかなと思ってて、そういった橋渡し役としてなんかやっていきたいなっていう思いとかあったりします。なんかそういったところで、やっぱすごい、あとこれはまた少し違う話になっちゃうんですけど、僕は結構それこそ留学経験とかがあっていろんな人にお話をさせてもらうことがあったり、あとは札幌の面白い高校生の人とかが見つけてくれたりすることが多くて、結構友達になんか僕も本当にめちゃくちゃリスペクトしてるような友達が多くて、その友達たちといろいろ何かいろいろコーヒーを通したりカルチャーっていう側面から何かをやっていけないだろうかって思って、そういった思いから、まあ、曲がりカフェ、今は少し北海道警戒レベル3とかの状態でなかなか厳しいんですけど、曲がりカフェだったり、あとはコーヒー豆を、オンラインであったりオフラインで販売していたりだとか、他にもいろいろと、イベントがあったら出店させていただいたりだとか、他にもなんかちょっといろいろ今考えてるんですけど、というようにコーヒーやカルチャークリエイティブのようなものを、念頭に置きながら自分たちができることを少しずつやっていって、コーヒーカルチャーだったりユースカルチャーが盛り上がったらいいなという思いで活動しています。
そうですよね、今ついこの間正式に立ち上げたのはついこの間ですよね。
そうですね、今年の夏ですね、
8月とかそのくらいです、
はい、
いやでも素晴らしいですよね。そのユースっていうのは、まあもう当然、こう日本だけの話ではなくて、生産国にもこうユースで頑張られている、コーヒーに関わられている方も多くて、トレーサビリティとかサステナビリティって結構消費国側から主体で語られることが多いんですけど、別にそれは生産国側からも当然大切なわけで、
はい、
そこのトレーサビリティ、生産国側から見る消費国のトレーサビリティというか、透明性とか、そういうのもとても大切だなっていうのは、常々僕自身も生産国行って実感しているところなので、
その、なんか国と国の間、まあ、物理的に国境とか、まあ、距離的な問題はあるんですけど、はい、まあ、その人と人との、その心の距離みたいなんて、うん、まあ、今、そのデジタルなツールとかで、 結構すぐつながれるじゃないですか。なんかその辺、
はい、
デジタルネイティブと今の若い世代の人だからこそのこう発想力なのかなって僕ちょっとふと思ったんですけど。
なんかなんだろうな、僕らの代からなのかなって思うんですけど、またそのデジタルネイティブの感覚が少し変わってるような感覚を抱いていて、一番わかりやすいのがインスタグラムに親しい友達ってあるじゃないですか。だから友達がオンラインの場合二つに分かれたような気がしていて、よりなんか親しい友達に届けるものと広く届けるもので、すごい僕は親しい友達の半径を広げていきたいなっていうのをすごい感じていて、そこからやばい例の連鎖が広がっていけばきっともっと世の中っていうか文化とかが良くなっていくのかなと思っていて、でそれって決して別に札幌に収まる必要はなくて、親しい友達は別に登録するのはボタン一つ押せば東でもの友達だって入れれるわけだから、そういった感じでどんどんどんどんなんかこれやばいねの輪を広げていけるようなことをしたいなと思ってやっています。
自分の興味だけで深掘っちゃうんですけど、でそのデジタルネイティブとしてその2つに分けているっていう、
はい、
親しいっていうところと全体に、うん、不特定多数っていうところ で、はい、でここはどういうふうに意識でも完全に使い分けてるっていうことなんですか？
そうですね。なんでしょう。一番なんか大雑把な言葉を使うと、パブリックな自分とプライベートな自分なのかなと思ってて、インスタグラムってストーリーズが基本だとしたら、ストーリーズって、その一つのスマホの画面って中に写真だったり、音楽だったり、ジフだったりって、本当に自分を結構無限大に表現できるものだなと思ってて、けどなんかやっぱ表現する自分を見せれる半径ってなかなか難しいものがあると思うんですけど、みんなに見せれる自分と自分が見せたい自分っていうのをしっかりと区分けるようになった気がしてて、僕たちの代って、
うん、
でなんかけどもっとそのやっぱみんなのバチバチに尖った表現って見てたらすごい影響を受けるじゃないですか。だからなんかそれが広がればいいなっていうのは思いますね、
うん、
やっぱみんなのそういったところを見たいし、それができやすい場ができていくといいなって思うなって思ってます、
うん、確かに僕らの世代で、まあ、例えば10年前ぐらいに高校生だった人たちからすると、まあ、とりあえずなんか使ってみるみたいな段階で、ただやっぱ今の人たちはどちらかというと使いはもうそこにあるから、前から、うん、まあどううまく使い分けるか、別にそれが無意識だったとしてもやっぱそういうのができてるんだろうなっていうのは勝手に思いましたね。うん、面白い。あともう一つ聞きたいのが、
はい、
よく言われてるところで札幌の北広島市からコーヒーカルチャーを盛り上げていきたいっていうところをおっしゃられてると思うんですけど、うん、
はい、
なんかそこの、まあ、コーヒーカルチャーについてまあ、思うところ、
はい、
こういうふうに盛り上げていきたいっていうところの思いとかお聞かせ。
はい。僕のコーヒー、なんか最近改めてジオルティン始める前に、どうしてコーヒー好きなんだろうっていうのをすっごい考え直してた時があって、やっぱコーヒーを、なんでしょう、飲むっていう行為がめちゃくちゃかっこいいなって思ってることが僕一番コーヒー好きな理由なんだなって最近思って、なんでしょう、コーヒーってすごいその時の気分とかを導いてくれるなと思っていて、例えばこれからテスト勉強するぞって思う時にコーヒーを飲んだら、あ、なんか自分も一回リセットしたがってるんだなって体が思ってくれて勉強モードに入れる時があったりだとか、なんかちょっと辛いことがあった時とかにコーヒー飲むと割となんかまっすぐに落ち込むことができたりだとかっていうので、すごいなんかそのなんでしょう、慰めてくれるわけじゃないけど、近くにいてくれるような優しさがコーヒーって飲み物にあるなっていうのを感じていて、でも、なんか、それが近くにいてくれて、その感情をただただ感じるっていうのは、最近、やっぱコロナとかがあって、忙しい、なんか、世の中だなって感じるんですけど、の中でちょっと一息つくじゃないですけど、ちゃんとなんか自分の感情に素直になって、それをただただ思うっていう時間がすっごい貴重だなと思って、それを演出してくれるコーヒーっ ていうのが、ちゃんとみんながなんか、そう思って接することができたら、なんかすごいそれは素敵なことなんじゃないかって思って、きっとそういった空白の中から、クリエイティブだったり、文化っていうのも生まれるのかなっていうのも自分は考えていて、なのでなんか、このコーヒーっていうのを自分が好きだと思って広げることに、価値があるんじゃないですけど、それをすることは自分の役割って思うことは間違いじゃないんじゃないかって改めて思えて、だから、ここ札幌、北広島から僕はコーヒーっていうものを好きにさせてもらったので、そこへのなんかリスペクトというか感謝を持ちながら、あとコーヒーっていうものに救われてきたなっていうことにもリスペクトを持ちながら、それを広める立場じゃないですけど、好きだって言い続けることをしたいなって考えてます。
素晴らしいですね。なんか、コーヒー好きっていう、なんか理由っていろんな人に聞いても、やっぱり、そんな難しい、こう、理由なんてない。もう、とにかくもう好き。かっこいいとか。結構やっぱ最終的にはシンプルな感情の部分なのかなって、なんか、隼人君の話聞いて改めて思いましたし、なんか僕も、なんか自分自身そうだなってすごい共感しましたね。
その北広島市からっていうところで考えると、はい、東京とか、他のエリアのそのコーヒーシーンとかも見られたことはあると思うんですけれども、はい、なんかそこと比較して、って思うところとか、
はい、
まあなんかここが魅力だなって思うところとか、何かありますか？
現在の札幌のコーヒーシーンだと、まず多分僕は自分でコーヒーを入れることが多くて、カフェも人並みには行くんですけど、きっとカフェがすっごい好きな学校が同じ女子高生とかに比べたら僕の方が行ってないかもしれないっていうことはちょっと最初に言っておきたいんですけど、それでもそんな僕なりに見てて思うのは、コーヒーをずっと昔からやってて、深入りコーヒーが札幌はもともと伝統として愛好されてるんですけど、を大切にしていて、その味だったり、その雰囲気、空間を求めている人たちと、最近の浅入りコーヒーだったり、Qグレーダーっていう資格を持って、それをもとにコーヒーの素晴らしさを伝道しようみたいな、ような勢いを持つ若い人たちの、二つのコーヒーシーンが、なんか同時に流れているなっていうのを感じていて、すごい今その若いというかすごいフレッシュなコーヒーの勢いが増してて、札幌はそこの方々と接しているとすごいなんか僕も刺激を受けたり、新しい知識もたくさん受け取らせてもらえたり、あとオープンのカッピング会とかも定期的に開いてくださってるので知見もすごい広まるし、でそこのなんかすごいコーヒーが好きだったらそこにいればもっと好きになれるみたいな環境があるのは僕みたいな身としてはすっごい嬉しくてありがたいことで、あとはなんかすごい何でしょう、寒いから屋内が愛好されるとかなのかもしれないですけど、ちゃんとカフェで楽しむっていうのが高校生たくさんやってるような気がしてて、僕が住んでる高校の周りめちゃくちゃカフェが多いのもあるかもしれないんですけど、結構クラスの友達のストーリーズとか見てたら毎日誰かしらカフェ行ってるなと思ってて、カフェシーンがちゃんと盛り上がってるような気がしていて、なんかコーヒーっていうよりもカフェっていうのはやっぱみんな大好きなんだなっていうことには、そういったものが好きな人間としてはワクワクして見ています。
なんかおしゃれだな、高校生僕全然高校生の時とかカフェとかなんか逆にハードル高かったんですよね。
でも
なんかそれだといい意味でこうハードルが下がってて、まあ、友達と楽しむ場っていうので受け入れられているんですかね。
そう、多分そこはストーリーズは大きいと思うんですよね。その素敵なものをシェアすることが結構ハードル低くなったから、それこそおしゃれな、よく見るのはレモンケーキとかをストーリーで開けてる人をよく見るんですけど、はきっとそういう可愛らしさとかもあるのかなと思っていて、 なんか、うん、そういった可愛らしさ目当ての風潮、僕は結構それもいいなと思ってて、やっぱそこからカフェの良さに気づいていく入り口だと思うし、まあ僕もこういうレモンケーキとかあったら興奮するし、なんかそういったところからシーンが醸成されていくんだったらめちゃくちゃ素敵だなって思って。
なんかオーストラリアとかよく言うじゃないですか、メルボルンとかこうコーヒーシーンがもう生活の一部になってるみたいな。札幌もその若い世代がストーリーズとかがきっかけかもしれないけど、うん、そうやってもうコーヒーを飲むカフェで飲むみたいなのが生活の一部になってますみたいになるとすごいさらに発展して、羨ましい。
めちゃくちゃ面白いですね。うん、
でもそんな札幌もその少しおっしゃってましたけど、今、ちょっとコロナウイルスの方が、はい、結構影響が拡大しているっていう状況だと思うんですけど、うん、もうコロナ自体が、僕ら自身はあんまり想像できてないんですけど、その高校生活全体、はい、まあ、そのコーヒーの活動もそうだと思うんですけど、に対する影響ってどうですか？まあ、自分自身もそうですし、友達と話していてとかで、なんか感じるところって、いますか？
やっぱり一番感じるのは行事のことなんですけど、僕らの代、高3の代は、高校生最後の学校祭、体育祭、全部潰れちゃって、今年の一番でっかいイベントは身体測定だって言われてるんですよ。身体測定の待ち時間の、よくわかんない無駄な2時間くらいしか行事がないって言われてて、なんか、いや、それを言葉に聞くとめちゃくちゃシリアスだなっていうのを感じて、本当に、いや、でも考えてみると本当に身体測定と卒業式しかないんですよ。やっぱそこへの、なんでしょう、途方に暮れる感じはありますね。あと、これが受験生だからかはわからないんですけど、やっぱ、なんでしょう、精神的にちょっと、不良、調子を崩しちゃってる子が多いなっていうのは感じていて、やっぱなんかすごい、生きてると空気感が重たいというか、どこかすごい辛くなるような空気感もあるなっていうのは感じてますね。
そうですね。まあ特に、例えば部活とかやっていたら、最後の大会がなくなったりとか。そういうのもあるので。なんかそういうのの中で、まあ、少しでも、なんでしょうね。まあ、そういうオフラインの行事はできないけれども、まあ、オンラインで何かみたいな、なんかそういうのってあったりするんです
か？そうですね。オンラインでは、でも、僕のところだと、コロナでお休みだった3ヶ月間くらいに、仲いい友達とズームつないでお話とかは結構してたりはあったし、あとは、何でしょう。今年のハロウィンで、ゴーストフォトっていうのが流行ってて、それは例えばスターバックスの紙袋みたいなのを被って、なんかちょっと幽霊みたいな格好をして写真撮るやつなんですけど、それは紙袋被ってるからマスク必要なくてちゃんと写真撮れるとか、匿名性いいとか、なんかやっぱ時代や空気感に即してそれに合った素敵なカルチャーが生まれるんだなっていうのはそういったところから感じられたりはしてて、やっぱなんか変な1年だけど、これはこれでいろいろと発見があったり、ワクワクもないことはないから、ちょっと悔しいけど見方次第では悪くない1年なのかもしれないなって、なんかちょっとそこでいい1年って思いたくもない気持ちはやっぱあるんですけど最近感じてます、うん。
いや、でも、そうですよね。うん。まあ、そこでネガティブになっても、しょうがない
ですね。そうなんですよね。いや、でも、学校祭なかったのかって、たまに思うと、すごい、なんか、呆然としちゃうんですよね、まだに。
いや、それ自分事として考えたら、結構、泣けてくるぐらいです。時代行事です。うん、ただ、そういう経験も経て、で、今後っていうところなんですけど、はい、まあ今、おっしゃられてましたけど、今受験を、一回はまず乗り越えなきゃいけないっていうところはあり、ね、ただ、まあその後、今、今年立ち上げたばかりの C オリジンでの活動とか、はい、いろいろと あると思うんですけれども、まずは、なんかまあ別に長期的とかではなくて全然いいと思うんですけど、はい、なんかまず、じゃあ受験とかを終えて、まず挑戦していきたいこととか、なんか今決めていることとかあれば教えてもらえますか？
はい、今いろいろと考えているのでは、もっとその、なんでしょう、ユースカルチャー的なものとコーヒーをつなげるところを僕はやりたいなと思っていて、それは、先ほどおっしゃった、先ほど僕が言ったみたいに、日本のことでもそうですし、もっと海外を行きたいなって思いもあって、やっぱり海外の他のコーヒー農園も見てみたいなって思いが大きくあって、そこでちゃんと友達を作って、これは東ティモールの〇〇って友達が作って、けどこっちも友達で、こっちはケニアに住んでる〇〇っていう友達なんだけど、みたいなことを言えるようになって、最終的には若いうちにちゃんといろんな国の、でも全部友達が作ったコーヒーでカフェをやりたいなっていうのを考えていて、なんかやっぱ、どのコーヒーも友達が作ったやつで、それのブレンドってめちゃくちゃ素敵だなと思っていて、そういった空間を作りたいなっていうのが、海外に、視野を向けた時にやりたいと思っていることで、あと、国内で思ってるのは、これは札幌だけかなとも思うんですけど、札幌の郊外活動をしている人たちって、すごいちゃんと街づくりみたいなしっかりとした活動をしている人と、学校内でちゃんと頑張っている人には、コミュニティや結びつきがあるんですけど、両方とも若干居心地が良くないって思ってる人たちに関しては、やっぱりそこがなんか結ばれる場所ってあんまりないなと思ってて、コーヒーってなんか全然めちゃくちゃ悪じゃないけど、若干の反社会的な、なんでしょう、姿勢を持ってるんじゃないかと思ってて、そのなんか苦さの中でイライラが若干あるような感覚、なんかほろ苦い感じとかっていうのはめちゃくちゃコーヒー、そういった魅力があると思うから、やっぱそこを起点にして、そういった人たちが集まって刺激を受けて、そこから何かクリエイティブが生まれるような場作りをしたいなと思って、いろんなところとなんか繋がれるように、コロナが落ち着いたらですけど、もっと自分も対外的になりたいし、コーヒーの勉強ももっとしたいし、なんかいろんな素敵な人と繋がって一緒に何かをやっていけるような人になりたいなと思っています。超抽象的ですけど。
いやいやいやいや、もうすでに行動を起こしているっていうところがすごいですし、多分もうそこで土台が、多分 C オリジンっていう、その、ユースの人たちの土台があるんで、でも仲間もいるっていうので、なんかそれだけでもすごい、もうエンジンがあるんで、
高校生の時僕なんて、自分のこと、自分がこれ勉強したいとか、そればっかり考えてたんですけど、なんか今、ハヤト君の話聞いてたら、
そうだよね、自分だよね。
こういう人たちのために何かこう場を作りたいとか、なんかこう、他の人に対しても、こう、目線がいっていて、なんかもうそれだけで本当、すごいなと。
いや、でもなんか、多分僕の一番喜び感じる瞬間が、何かのことについて人とつながりを感じた時なんだと思ってて、だからその、結局その人と人がつながって、これやばいってワクワクする自分のためにやってる感はあるんですよね。けど、そこで繋がってくれる人にはすごい感謝とか愛とかがあるので、その気持ちはちゃんとなんか忘れずに、眼差しを向け続けたいなって思ってます。
ちょっとこれ、うがった見方での質問なんですけど、はい、こう、いろいろやってみていきたいっていう時に、なんか、まあ今、こう、見ている、もういろんな大人がやっているこうコーヒー業界があるわけじゃないですか。はい、で、その時になんか、あれなんでこういう仕組みになってんだ、これなんかおかしくないとか、純粋に疑問に思ってることとか、もしあればで構わないんですけど、
うん。
教えてもらえますか。
なんだろうな。なんか、やっぱコーヒーの楽しみ方としてなんかもう、なんでしょう。やっぱ昔の情報と今の情報が違うのに、やっぱその、札幌が結構伝統を大事にするっていうところがあるので、そのさっき言ってた昔のカフェカルチャーと今のカフェカルチャーが同時に動いてるってことは、イコールで混ざり合ってないってことなのかなとも思っていて、 そこの、なんでしょう。これは僕が思うっていうよりも、そこの方々の言葉としてよく聞くのが、やっぱ従来あるカフェの方々は結構頑固な感じがあって、混ざり合えないんだって言ってて。まあでもそういったところで、いろんな人を受け止める土壌として、コーヒーの多様性があることは、決して悪いことじゃないと思うんですけど、なんでしょう。もっとなんか、コーヒーってそんな堅苦しいものっていうよりも、自分の気持ちがもっとなんか、ハッピーになる、なんか素敵な飲料っていうか文化なんだよっていう面を、いろんな人に伝えていった方がいいなと思うし、それをできるのは、多分自分みたいな若くて、なんか、なんでしょう。まだコーヒー業界っていうところにズブズブ入ってるわけじゃなくて、なんか普通に生活してる中で、これやばいとかっていろんなところに目を向けられるような、なんか若干の暇を持て余してる人間なのかなと思ってるので、そこはちょっと頑張りたいなと思ってます。
いや、まあ、どちらかというと僕らもそっちの立場なので、で、まあ、ね、良くも悪くも絶対時代は流れると思うので、まあなんか、今、そういうふうに言ってる方々も、こう時代は流れて、まあ若い人たちが大人になった時にじゃあどうなるのかっていうのも、正直想像も、誰も想像もつかないと思うんですけど、なんか今ある現状をよく、少しでも良くしていきたいとか、今言ってくれたような思いみたいなものをなんか実現していきたいっていう人が、一人でもいれ、多くいれば、なんか問題ないんじゃないかなっていうふうに、僕自身はポジティブに思ってます。
でもなんかそれこそ前のあのコーヒーラジオさん拝聴しててすごいハッとしたのは、やっぱ先人、コーヒーの先人、歴史をちゃんと踏まえないとダメだよっておっしゃってた回が、確かあの拝聴させていただいて、いや本当にそうだなと思って、ちょっとなんかちゃんと東日本に行った時も、自分は何でしょう、頭でっかちになることを恐れすぎて、逆に情報を得ていないなっていうことを痛感して、ちゃんと本を読んだり、なんか人の話を聞いたりしに行くのも大事だなと思って、なんでしょう。リスペクトを持ちながら、ここはちょっと違うなと思ったところは、決して否定的じゃなくて、語りかけるような態度で、どんどんなんか変化を促すような役割になりたいなと思っています。
もうめちゃくちゃ真面目ですね。
やっぱなんかコーヒー楽しいものだから、それがちゃんと楽しいままいろんな人が触れられる文化になってほしいなっていうのはずっと考えてます。
いや本当に、いや特にこう生産地にも行かれて、で消費地でもすごいいろんな活動されているからこそ、なんか語れることって絶対いっぱいあると思うんで、なんかすごい僕自身も今回話聞いてすごい勉強になりましたね。
いい、あの全国行脚していろいろと、
いやちょっとなんか
もうそこの経験をシェアしてもらいたいですね。でそういう意味であれですよね、ポッドキャストも始められる
んですか。そうなんです。それはコーヒーの話というよりもユースカルチャーの方が多分
そうですよね、
大きくなってくると思うんですけど、うん、でも僕、なんか、多分、類は友を呼ぶじゃないですけど、友達に何人かコーヒーやってる大学生がいたりするので、とか、とコーヒーの話をしていきたいなと思って。それこそ C オリジンとして、チューイングガムっていう名前でポッドキャストを今年の冬から始めるので、そことかでもどんどん情報発信だったりだとか、もっとなんかみんなが楽しくなれるようなきっかけ作りを、促していくというか、自分も楽しくなるためにやっていきたいなと思っています。
ありがとうございます。ハヤト君のその活動をフォローするのは、はい、そのシーオリジンさんの方か、ハヤト君の個人アカウントもある、
はい、うん、そうですね、シーオリジンの方はちゃんとした情報をだけを上げてるんですけど、僕のアカウントは僕が音楽大好きなので、音楽の情報が若干混ざりながらの情報の話とかになるので、どっちがいいのかな。
概要の方で、はい、どちらかで、インスタの方のアカウントのせさせてもらえたらなと思っているので、はい、リスナーの方で気になる方々は、ぜひチェックしてみてください。
お願いします。
すいません、いろいろとありがとうございました。はい、ちょっと最後に、もし何か付け加えることなどあれば、一言いただいてもよろしいですか。
は
い、
そうですね。コロナが落ち着いたら僕も、そこが札幌中心になるのか、東京中心になるのかわからないんですけど、結構カフェみたいなものはたくさんやっていきたいなと思ってますし、基本的に何でしょう、すごいいろんなことを経験したいなと思ってるので、呼んでいただければ全然何でもするので、ぜひ、すごい若輩者ながらいろいろと頑張ろうと思ってるので、聞いてるオーディエンスの皆さんとも、僕も交流できたら嬉しいなと思ってます。ぜひなんかよろしくお願いします。って感じです。
よろしくお願いいたします。僕らも、なんかコラボとかも、もし、許してもらえれば、
COPG さん、はい、ぜひお願いします。
何かできればなと思ってますので、はい。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.